朗読斉藤匠深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、はとバス、ユニクロ他各社の提供でお送りします。
相続や遺言どこに相談したらいいって？それなら NCP グループだよ。年間8000件以上の実績、専門家はどこも同じじゃないよ。まずは無料相談 0120-555583 555583。相続遺言は NCP グループ。
学生寮、社員寮、ドーミービジネスホテル、ドーミーインリゾートホテル、癒しの湯宿、共立リゾート。我が家のようなくつろぎとおもてなしをあなたに。
今日もまた元気にいってらっしゃい。
良い朝のために
共立。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由ではとバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
朗読斉藤匠
深夜特急オンザロード第6章、海の向こうにシンガポール。
私はタクシーをアラブストリートというあたりで降ろしてもらった。そこに当てがあったわけではなく、どこか賑やかな場所で降ろしてくれと頼むと、乗客が全員で相談し、アラブストリートがよかろうということになったのだ。通りから通りへとぶらぶら歩いていくと、何軒か安宿風のホテルが見つかった。しかし訪ねてみると、バスもトイレもなくて、10ドルとか12ドルとか、かなり高いことを言う。1シンガポールドルは100円強だから、1000円以上になってしまう。それでは長く滞在できない。私はさらに安い宿をとうろつき回った。そこはアラブストリートという名にふさわしく、通りには金色屋根のモスクが立ち、またインドから中近東にかけての雰囲気を持つ店が並んでいる。それらの店が扱っている品物はほとんどが布地か衣料品で、しかもとてつもなく安かった。タイよりも、マレーシアよりも、香港と比べてさえも安い。値段を尋ねると、ワイシャツが300円、白い無地の T シャツが180円という答えが返ってきた。ちょうどパンツを補給しなければならないところだったので、一枚買ってみることにした。形と色に若干の難点はないではなかったが、60円という値段に感動して、思わずもう一枚買い足してしまった。やがて川に出る。橋を渡り、さらに歩いていくと今度はガラクタ市が始まる。暮れと正月に、東京の世田谷で開かれるボロ市のようなものだと思えばいいが、そのガラクタぶりときたら、ボロ市などの日ではない。例えば、一人のおばさんが、道路に半畳くらいのシートを広げて商売している。そこに並べられているものといえば、ざっとこんな具合だ。まず、使い古しのスプーン6本。 それをきちんと間隔を空けてディスプレイしている。その横に壊れた錠前3個。これもスプーンと同じようにきれいに並べられている。あとは錆びたハサミが4つに、絵の具でカチカチになった筆が1本あるだけ。こんなものを買う人がいるのだろうか。きっと商売にはならないのだろう。などと思いながら見ていると、世の中は広いもので、何に使うのか、中年のおっさんがカチカチの筆を買っていった。ガラクタ市には、当然のことながら真っ当な骨董もあり、家具や仏具やコインを扱う店には、かなりの上物があった。一軒の店で見事な懐中時計を売っていた。1894年スイス製。動いてはいないが、万の文字が美しい。いくら？店先に座っている老人に尋ねた。20ドル。1シンガポールドルは約100円だから、2000円ということになる。欲しかったが、無駄遣いはできない。と一旦は諦めた。しかしどこか諦めきれず、しばらく行ってからもう一度引き返し、これ15ドルだろ？といきなり言うと、いや、17ドルさ。と老人は慌てて答えた。私が笑い出すと、老人も一杯食ったのに気がつき、照れたような笑いを浮かべた。だが、意外に善良そうなその笑顔を見ているうちに、このような老人を引っ掛けたのが申し訳なくなってきた。私はまた来るから、と言ってその場を離れた。別の日に来て、今度はいい値で買ってあげようと思ったのだ。この辺り一帯は、シンガポールの秋葉原であり、アメ横であり、浅草橋であるようなところなのだろう。シンガポールへの第一歩としては、絶好の土地に足を踏み入れたものだ。しかし香港の病害やバンコクのサンデーマーケットなどに比べると、どことなく小綺麗で、ヤシや大道芸人が見当たらないのがつまらないといえば言えなくもない。安そうなホテルがあると、一応は中に入って値段を聞いてみたが、どこも一泊10ドル以上する。シンガポールではそのくらいは仕方がないのかな、と覚悟をし始めたとき、道の向こうから白人の若者がやってくるのが目に入った。男性の二人連れだ。その風体からすると、私と似たような旅をしているらしい。やあ。すれ違いざまに声をかけると、二人も同時に声を出した。やあ。私は立ち止まり、彼らに尋ねた。今、どんなところに泊まっているの？ここから少し行ったところの、サウスシーズというホテルさ。 一人がゆっくりした英語で答えてくれた。そこは安い？
まあまあだろうな。
いくら？
8ドル。
それなら安いじゃないか。チャイニーズの経営する宿かと確かめると、そうだという。おそらくサウスシーズとは、南海を単純に英訳したものに過ぎないのだろう。サウスシーズホテル。すなわち南海旅社。名前は悪くない。部屋は空いているかな？さあ、どうだろう。行ってみようかな。私が独り言のようにつぶやくと、別の一人が気軽に応じてくれた。
なんだったら案内してやってもいいよ。ちょうど僕たちも帰るところだから。
彼らが連れて行ってくれた宿の名は、やはり南海旅社と言った。出てきた老婆に部屋はあるかと尋ねると、それには直接答えず、逆に何日泊まるつもりかと尋ねてきた。2、3日。いつものように曖昧な返事をすると、それならある。ただし3日分の金を前払いするならば、という。その言い方がいかにも強欲そうで、よほどやめようと思ったが、ザックを背負ってまたホテルを探し回るのは面倒だった。私は部屋を見せてもらい、さほど汚れていないことを確認してから、24ドルを支払った。部屋で荷物を解いているうちに、日が暮れてきた。腹が空いてきたので、部屋を出て階下に降りると、先ほどの二人組に出くわした。彼らもやはり食事に行くところだという。私たちは一緒に夕食をとることにした。三人で繁華な通りまで歩いていく道すがら、ポツポツと言葉を交わしたが、それによれば、彼らはニュージーランドの若者で、二人とも今年で21になるということだった。大学を中退し、2900ドルの金を持って、国を出てきたのだという。ニュージーランドからオーストラリアに渡り、1週間前にシンガポールに着いた。だから、旅に出てまだ1ヶ月にしかならないとも言う。それなら年齢の上でも旅の上でも、私の方がいくらか先輩ということになる。どこへ行くつもりなの？私が尋ねると、彼らはほとんど声を合わせるようにして答えた。
アラウンド・ザ・ワールド。
世界一周。そう答える彼らの声には、かすかな誇らしさのようなものが混じっていた。十字路に屋台のジュース屋が何軒も出ていた。オレンジ、パイン、
みかん、レモン、サトウキビ、これらのものを絞り、氷を浮かせて並べている。ちょうど喉が渇いていたので、飲まないかと誘うと、こんなものを飲むのかというような顔で私を見た。まだ飲んだことがない？私が少し大げさに驚いてみせると、彼らは急に恥ずかしそうな表情になり、うなずいた。
薄暗い共同シャワー室で体にまとわりついた汗と埃を洗い流し、着替えを始めたその瞬間、ヒヤッとする体験をした。私をヒヤッとさせた正体は、一枚の
肌着です。エアリズムインナーは着た瞬間、ひんやり快適。ライフとウェア、ユニクロ。
アメリカ演劇界の巨匠、アーサー・ミラーの脚本によるスリリングに展開する悲劇。ニューヨークを舞台に橋の下で身を寄せ合う人々を生々しく描いた社会派ドラマ、パルコプロデュース2023橋からの眺め。出演、伊藤英明、酒井真希、福地桃子、松島翔太、和田雅人、高橋克実。 TBS ラジオ公演で9月2日から24日まで東京芸術劇場プレイハウスで上演。詳しくは03-3477-5858パルコステージまで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、はとバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ朗読、斉藤匠。